ゲストコーナーでーす。
よいしょ。よいしょ。
おお。
はい。ということでね、開いちゃいましたですけどもね。
はい。
あと俺は一生で何本開けるんだろうって、ね。まあそんなことはいいとして。
はい。今週も先週に引き続き、来週からもぐらこで展示の始まる。
そうですね。12月10日から。
はい。
はい、ちょうど1週間前ですね。
そうですね。はい。始まるアニメーション作家の土屋宝司さんをお迎えしました。
お願いします。
こんにちは。
先週に引き続き、
はい、
またお願いします。
よろしくお願いします。は
い、ということで、もう早速いきますか。ちょっと歌話しますか。
どうしましょう。
ちょっと歌話しますか。
お、
どうですか最近。
いや、そういうのやっぱ楽しいから入れていこう。
ね、最近ね。
もうしますやで。
もう12月入りましたよ。
もうだって。大変だね、作るのが。
もう、まあね。
そうやね、
うん。
やっぱりギリギリまで粘るタイプ？
いや、もう諦め悪いタイプ。
もうテストの前は前日徹夜タイプ？
そうだね。勉強した覚えがないから。
まあ今、目下もうめっちゃ準備してる最中やもん。
そうですね。
まあその話はちょっと後半にじゃあしてみましょう。
そうしましょう。
とりあえず先週のですね、最後の話の綺麗のあたりは、うん、土屋宝司という作家がね、
はい、
一個のアニメーション作品をどのように制作するのかっていう、うん、そういうなんかプロフェッショナル仕事の流儀的なことをちょっとやってみようかなと思うんですけど、
はい、
まあ先週言ってたのは、まあ言ったらそのまずあのきっかけとなるイメージのがこういう感じで出てきてるみたいなところだったんですけど、うん、それをじゃあまあ先週の最後の方でその、うんまあ、メモに取ったりとかしてるっていうところだったんですけど、それはそのなんていうか次の次回作っていうのを一個に定めてメモを取るのか、とりあえずメモを取っててその中からこう使えそうなイメージをこれをじゃあ今回やろうかみたいな、どっちなんですかね。
もうその後者ですね。もうよく分かんないことがいろいろメモに書いてあるからそこからね、うん、チョイスする感じが多いかな。
とりあえず気になったものをどんどんメモに取っておくっていう感
じ。そうですね。あとはなんかやってる時は、うん、もう自転車乗ってる時の時に、あれもうちょっとこれあれよかったなとかさ、そういう風に思ったら忘れないようにね、
書い
たり、
はいはい、
書いたり。うん。
なるほどなるほど。で、うん、それで実作業に入るってなる時に、うん、例えばまずどっから入るんですか。そのメインキャラとかがをまず決めるとか。
どっから入るかあんま決めてないですよね。ただ作る段階で、うん、俺最初から作るんですよ。
あ、
オープニングから作って、
あ、なるほどなるほど。
そう、
順取りってや
つ、ね。そう、順取り、うん、で順取りでで途中まで撮って見返してみて、で、あ、この後どう来たら面白いかなみたいな、でまた戻って何回もそういうの何回も何回もあるんですよ。
なるほどなるほど。そうそうそう。
だからなんだろう、最初はなんだろうな、最初その作業に入るときは何やるだろう。最初のシーンを決める。
うんうんうん。なるほどなるほど。
そうそうそう。
で、それに必要なものを絵描いたり、
そうですね。
あの、綺麗にしてみたりっていうところが入るんだね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
で、基本的に出落ちが好きなんですよ。出落ちって、4コマ漫画とかも描くときあるんですけど、
はいはいはい、
1コマ目で落ちてるのが好きなんで。
はいはい、2、3、4はその余韻みたいな。
余韻、そう。
なんか無言だ。もうクライマックスとかいいし、みたいな。
そうそうそう。
もう最初から飛ばしていくぜと。
そうそうそう。なんか突然なんか石が降ってきたりとか、
うん、
なんか嫌なことがあったりとか、うん、突然が好きなんですよね。きっと、
うん、
そうそう、
うんうん、
そういう感じで最初はなんかちょっと、
なるほどなるほど。うん、
で事件があるみたいな。
うん、そのアニメ作品、まあアニメ制作っていうのはまあ素人目に見てもまあ何日間かかけて作るじゃないですか。うん、例えば平均どんぐらいで作るんですか。
う
ん、
平均はだんだん長くなってますね。
あ、
やっぱり
それは細かくなってるの。
そう、細かくなってるんだと思うんですけど、うん、ただまあ平均としたら3分作るのに、ストーリーとか全部考えて、
うん、
素材とか全部作る時間合わせて、うん、バイトちょっと少なめにしてい
いそれ
好き。1ヶ月ぐらい。
あ、なるほど。
3分に1回、
うん、そう、だからそれをまとめろって言われたら、
うん、
3分、大体1分10日ぐらい って感じ。
そうかな。
あれってちなみに1秒何コマなんですか？
1秒何コマ決まってないんですよ。
あ、決まってない。
あの指相撲の世界なんで。
ああ、そうかそうか。そうかそうか。
手の動きで、そう、でも大体10から20ですね。
うん、1秒
で。うん。
それ、いや、めっちゃ多くない？
え、でも、
いや、でもそんなもんだよ。
24が普通の、
う
ん、アニメーションって。そう。うん、
あ、そうか。
24だったらめっちゃ綺麗なんですけどね。
あ、まあね、
うん。滑らか的なってい
うのが。日本のリミテッドアニメって10、うん、10ぐらいじゃないの？
どうなんだろう、でも。
いや、そうでもないね。
多分俺ごめん、20は言い過ぎた。15、多くて15っすね。
ああ。うん、そうか、いや、やっぱ大変やね、
うん、そう、専門的なことは分からないけど、うん、最初の方は荒い、めちゃくちゃやっぱり。
あ、なるほどなるほど。
初期作品は荒いですね。
なるほどなるほど、
うん、
でいまだにそのパソコンの方で編集がどうこうっていうよりもずっとこう指相撲で撮って、
そうですね、
その場でビデオで見ながらっていうのが多い、
うん、ビデオカメラが壊れない限りそれ
や
ろうかなと、うん、
そうかそうか。で、なんかあの、うん、まあ、前回言ってたみたいに、まあ、ほぼなんていうか、あんまり最近は本を書いてるけど、
うん、
この今回でするアニメ作品に関してはほぼ路線を大まかにしか決めずに制作をしだすって言ってたじゃないですか、うんうん、その例えばそのずっとやり続けるときに、うん、こう灯台の明かりがなくて大海原に乗り出す感じでいくでしょ、うんうん、で、まあ、さっき途中までやって見返すとか言ってたけど、うん、そのなんていうの、わちゃうなってなった時 の、 この修正、ある意味バッサリ切ったりとかってあるんです、うん、
バッサリ切ることあんまりないんですね。
あ、
うん、
じゃあこっからの展開をちょっと変えたりとか。
そうそうそうそう、なんかちょっと人生っぽい感じですね。
うん、うまいこと言うな。
人生コーロ
この人、うまいこと喋る人や。
人生コーロか。
そうだ、そうかな、ちょっとね、
後戻りはできないが、これからの選択を変えることです。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
その方がなんか。
そこを嫌味なくつなげる人やわ、きっと。だって見ててそんなこと感じないしね。うんうん、
でも、
すごくいい。
でも映像作品で、やっぱ、うん、結構特にこういうアナログな手法を使うので、
うん、
最も鑑賞者の側から見た重要な部分っていうのが、
は
い、
うん、
その、大変そうに見えへんっていうのが、重要やと思うんやんか。
私もそれすごく思う。
で、宝治くんのは本当になんやろ、まあそのお話が面白いっていうのもあるんやけど、うん、その一見するとその3分に1ヶ月もかかっ、まあ大変やろうなとは思うんやけど、すごく 軽やかに見えるというか、
うん、
なんかその辺っていうのは結構なんか意識とかしてないかもしれんけど、うん、なんかスランプとかってあるん。
あのね、いきなり作家感出た。
絵描くときあるんですよね、やっぱり。でもアニメーションは1個作るのに 1ヶ月かかるから、
うん、
ないかな。その作品に携わって、うん、これこの後どうするかみたいな。あ、それがスランプか。どうするかってのめちゃくちゃあります。
まあ、なんつうか、うん、いや、こうなんつうかな、うん、苦し、難産やったぜこれはみたいなとか。
それはめっちゃある。
ある。
うん。難産、難産、あ、そうそうそうそうそう。そうなんですよ。難産、難産はすごくあるんですよ。
うん、
で、なんか、うん、でも、アニメーションのいいところは、
はい、
早いですよね。その、難産だった時期も、10秒とかなんですよ。
うん、ああ、なるほど。もしあったとしても。なるほど、なるほど。そうか。
だから、軽やかに見えるのかな。
ああ、そうか、そうか。
なるほど、ね。
それが好きなんですよ。だから、なんつうの。
ああ、うん、逆にこう、そう、大変さが逆にこう、
うん、そうそう、
見えにくい、なんか入らへんねや、
う
ん、
そうそうそう、見てる方が分かんなかったりする。
なるほどね、
うん、
いやなんかね、結構、いやほんまになんかめっちゃ楽しいアニメが多くて、
うん、
で笑わしよるなって感じやし、
いやのに切なかったりするね。
そうそうそうそう、そうやね、
すごいね。
それはだから3分にちょっと入ってる10秒のビターな感じが伝わってんのかもしれんけど、うん、
でもそこにも嫌味がなく、
そう、嫌味がないね。
そう、それがすごく一番素敵やし、すごいと思う。
だ最近だからさ、なんか 3D とかガンガン使っててもさ、うん、内容が面白くなかったら、あ、ここ大変やったんだねみたいな、うん、大変でしたで、この画面作りみたいなのを見させられるアニメとかがあってさ、
うん、
それはさ絶対やったらあかんことやんか、うん、っていう、まあ、プロの作品でもそういうのがあるのに、うん、たった一人で全部作ってて、どう考えてもこの人これ 楽しんで作ってるやろうなっていうのが、うん、それが前面に出てきてるっていう感じがするんですよ。
ああ、
そうそうそう、うん、それはもうなんつうか頑張っなんつうのざまあ見ろ的な感じなんか、
うん、
そうでもないで意外と大変やでなんかどっちなんかな思って
ああそうなんだ。でも大変だっていうのは言いたいかな
だからやっぱ大変
そうそうそう。だからちょっとその手数を今回あの展示したい部分もありますよね。ちょっとその
ああそうかそうか、そうそう、じゃあここはその流れいきます
あいいっすよ。だから
なんだけど、うん、なんか僕ちょっと話で聞いただけやけど、うん、そのいわゆるそのまあ作業アニメーション制作作業に使った、まあ言ったらまあ普通のアニメでいうところのセル画であるったりとか、うん、背景である部分のその素材キャラの切り絵とかを再構成して、
うん、
まあ半立体作品になるっていう風に聞いたんですけど、
うん、
どんな感じですかそれ。
どんな感じなんですかね。ただやっぱりその一個一個の作品、猿の夢だったら猿の夢とか、遭難夫婦だったら遭難の夫婦みたいに、
うん、
それは一応分けて、
うんうん、
その一個の世界観をちょっと立体にして見る感じ、
はいはいはい、あなるほどなるほど。だから本当にその素材も使うけど、うん、そのアニメーションで語られてる世界観自体を、
うん、
なんていうか一個の、まあ、静止したというか、
そうそうそう、
あの現実世界の作品にしてるっていう感じ、
うん、あそうそうそうそう、その、うん、もうちょっともっとアナログな感じ、
うん、なるほどなるほど。そうかそうか。
二つ同時に考えることとかある、
あの
同時に制作したりとか。
結構最近はそういう風になっちゃってますね。
え、意識を分けながら並行してみたいな、
うん、っていうかただの気分なんですけど
こっちやってみたりこっちやってみたり。
過去にそういう作品を作ったこととかってあるの、その素材をもう一回再構成してとかみたいな。
あ、それは全然ないですよ。
ああ、うん、
全然ない。
なるほどなるほど、うん、でまあさっき言ってたみたいに、
うん
まあ、この素材を使ってわしこのアニメ作りましたんやで感をちょっともうアピールもしたいみたいな、
う
ん、
あそうそうそうそう。
なるほど。でも今回のこう、うん、フライヤーのジャケット、
うん
がすでに超いい上に、あの猿の夢のアニメ作品の世界観を完全に具現化してると思って、
うん、
思う
ん
やけど。
あ、マジですか。
うん、
まあ、ありがたいです。
だってこのさ、うん、まあちょっとこれフライヤー手元にある人しか分からへんねんけど、下のさ、
うん、
この体操してるっぽいこの人とかってさ、
うん、
本編で出てきてない
よね。出てきてない、
うんうん、
でもなんかこれがあるのが、うん、あの猿の夢の本編にの感じに、うん
なってる
を具現化した時にさらに足された何かって感じがするんですよ。
そうそうそう。それね、聖者なんですよ。
あ、
わかんないけど。
なるほど、なるほど。
なんとなくね。
あ、なるほどね。そうそうそう。あー、なるほど。
そう、猿の夢はちょっと聖子、
うん、
ね。
そうやんな。
うん、ではしないけど。うん、
生まれる生と死みたいな、
うん、
まあ略して聖子みたいな。
セクシャルな感じの部分もありつつ。
うん、そうやんな、
うん。
あ、なるほどね。
うん、
でもこれの作業ってのはちょっと、うん、もうなんかなんつうのちょっとある種面白おかしく言うとさ、
うんうん、
例えば漫画の映像化とかに近い作業やんか、その、
うん、
要するにこれはアニメの作品、
うん、
現実アニメのオブジェ化っていうかさ、なんか、
う
ん、
そうそう
ですね、基本がこっちにあるものをこう見せてみたっていう、
もう一度再解釈するときに、
うん、
新しい要素が、
うん
こんなになんていうか過不足なく自然に入れるんやなと思って、
うん
う
ん、
ああそう
面白いと思って。
ああなるほど。猿の夢はやりやすかったですね、すごい。もともとなんかしらそういうイメージが結構頭にあって、
うん、
その入りきってない部分もあるんですよね、アニメーションの中に。
あなるほどなるほど、うん、そうかそうか、
そうそうそう、
だからこそこっちでも見せたい感があったから、結構自然だからこそ自然に、
ああそうか、
ね、出したかったのに出せなかったみたいな、
あい最初に用意してたイメージをアニメするときに捨てた部分をもう一回こうやってオブジェ化するときに足したりとかしたんや、
うん、そうそうそう、う
ん、それって再構築とはまたちょっと違うもんね、うん、
そうやな、
うん、
そうやな、
うん、
まあコンプリートに近いよ、ね、
本人にとってはもともとのさ、
う
ん、
そうかそうか、
だからこうそうさっきからずっと来てる嫌味がなく、
そうや、ね、
全部が素直で何を見ても違和感がない気がしてしまうというこの素晴らしいところにつながるんじゃないですか。
猿の夢はね、あの
すごい
海女さんとか出したかったんですよね。
ああ、
海女さんが海から上がってきて、
うん、
猿とちょっとあの
すっごい本格的なとこ根本的に深いね、
うん、
そのコメントがあんまり深くない。根本的に深いね。
それは私の中の今の何かとシンクロしてしまって
。マガラはその、うん頭の中にめっちゃイメージが出るけど、それを言葉に具現ができひんっていう。
あと自分の中のそのティースみたいなものと今のその言葉がたまたまちょっとシンクロしちゃったっていうね。
なるほど。
本当に。
わかりにくく本当にすいません。
なるほど。
はい。
そうかそうか。
うん、
で今回はちょっと根本的なことをもう一回聞きたいんですけど、
はい、
アニメ前見してもらった中から、
うん、
何作品上映するんですか。今回の
今回ねちょっと多くて
ああでその中のいくつかがオブジェになって
る、はい、そうですよその中の5作品
5作品がオブジェになるなるほどなるほど
じゃあオブジェも見れて映像も見れてなんだ
うんだからオブジェっていう言葉を俺最近言葉がでんくてオブジェ使ったけど、
うん、
なんか結構それとまた微妙に違和感があるんだ、うん、なんかリアルアニメみたいな、
うん、なんていうの
ややこしいよね、
うん、
でもアニメってやっぱりその、まあ、今回も DVD かなんかに焼いたものをさ、まあ、プロジェクターで、まあ、言ったらないもんを映し出す、まあ、言ったら一種こう魔法的な感じを、
うん
うん、でもまあオブジェっていうか具体的にそれを具現化した作品にするっていうのはそれをまあ言ったらくだらない現実にこう引き出すわけやんか。
お
このくだらない。
クソみたいな。
このクソみたいな。
クソじゃないよ
すいません。
現実こそラブ。
でも、うん、あれやねんな、なんかこう、俺両方見てるっていうか、このフライヤーの、この猿の夢のオブジェの写真を、
はい、
と、猿の夢のアニメーションも両方見てんねんけど、
はい、
これはオツなもんですよ。
オツなもんですか。
俺は両方見ると。
おー、本当ですか。
うん。
お
これは面白いと思いますよ。
アニメーションがこういう風に、うん、実物として出てくるっていう感覚を初めて知った気がします。
そう
やっぱそういう作り手がアニメーションってやっぱり何かのも作った絵とか、うん、セル画だったりでもそうなんだけど、もともと現実のものとして、
うん、
平面だったとしてあるものを作ってアニメになってる、
うんうん、
ただその前の段階でそれをどう作ったかとかどういうふうに思ってるかっていうのは見たことがないし、うん、見れるものではない。
そうそう、
でそれを再解釈、再ではないんだけども、うん、見れるものとして出てきたっていう、
うん、
これを見れることがなく、そしてかつ見たとしても想像を超えてて、でも見たものとのブレがない。
そうだから原画展とか見てもさ、うん、別にあのシーンが静止画になって見れるだけやし、
そうそうそう、
また違う。スターウォーズのさ、
うん、
衣装とかをさ展示してるようなやつ見てもさ、うん、あれあれのあれややんか、
それで終わってしまうん
や
けど、ね、
これはイメージをもう一回具現化してるから、
うん、
その別物なんやけど同じものっていうさ、なんか結構おもろいことするね。
そう。ここがさ別のもんやねんけど、また全然違うとかなると、
うん、
なんかちょっと私の中できっと違和感を感じたりするはずやのにさ、うん、そうじゃない。かつ、うん、想像以上っていう。
なんでこれ今回これをやろうと思ったんですか。
なんだろう。
すいませんね、ちょっと途中で。
いや全然全然。そこ大丈夫です。
はい。
終わってるんでこっちもう言い切りました。
ちょっと始めちゃっていいですか。
お願いします。
始めちゃった、始めちゃった、
はい、
水木しげるとかのなんか原画展、
はい、
セルガとかのやつを昔子供の時に見たのかな、
うん、
見たんですよ、
うん、
そういうのってあるじゃないですか。
あるあるある。
使ったものを、
うん、
あるある
見るやつ、
うん、
でそういうのいいなと思ってたんですよね。俺もやってきたらなと思ってたんですよ、
うん
うん、でなんか展示した時になんかやっぱ出落ちじゃないけど、
うん、
そのただ見てもらってもはあって、
そうやねんな、そうやねん、
なるのは目に見えてるじゃないですか。
そうやね、そうやね、
あーはあ、よくやりましたね。
はあはあやな。
そうそう、だからそこもう一歩行きたいっていうのはすごい気持ち的にあります。
いやめっちゃいいと思いますけど、
うん、
これは、
うん、なんかこう額にね入れてこう展示するってもいいんだけど、
うん、
なんかちょっと
そうだね、
なんかちょっとなんか、
うん、
その触れたりね、
うん
うん、うん、した方がいいか
な、うん
うん、
いいけどよくないもんあれって。いつもも、
うん、で
使う あれ、
うん、
あれ
額ってね、
うん、
とかね、
これ基本的なこと聞くんですけど、うん、これ、はい、残してるんですか、この素材っつうか全部
過去の全部ね残してるんですよ一応。
すごい、うん、 偉い偉いな、偉いというか。
いや普通のことだろ。
そうか、うん、だってあれで手塚治虫なんか漫画描きすぎて、うん、あの見学に来た小学生とかに原画あげとったり
いやそれはまためちゃめちゃかっこいいな。
それはすごいけどな。もう収
集つかへんからさ、
うんうん、いや収集つかへんくなったらじゃあ考えようや。
でもこうやって一個一個もう一回別の作品していったら、そのただのそれは素材ってとしてもう一回息を吹き返すやんか、
うんうんうんうん、
でこれは結構いい成仏のさせ方やなと思うんだよ。
そうだね、
うん
う
ん
う
ん、
じゃあそのアニメで使ってこの中で使ってるものもたくさんある、
う
ん、
ていうか全部それ、
あ、そうな
ん、それにさらにないもんを足して
る、うん、足してるっていうことなんや、うん、
でもね使ってないやつもあるんですよ、うん、そいつらは本当に成仏できないんじゃないの、うん、なんか使わない足とかね、うん、なんか木とか、
法事の法事やな
ダジャレ来た。ダジャレ来た。
実はこれ前回のラジオの時に言おうかな思ったけど、うん、やめといて。
いやいやいや。親父ギャグ大好き。言っていこう。
進んで言っちゃった。
うん、いやそういうのは言っていこうよ。大好きです。
裏タイトルは土屋法事店法事の法事やもんね。
あれ言われてもな。
そこまでいかんねえと思って。好きやけど。
それいいんじゃないですか。
聖夜に報じやもんね。
そうやな。
関係ねえっていうね。いや、いいと思いますよ、本当に。
いや、でも、スーパースペシャルなクリスマスに見に来てもらってもスーパースペシャル
よ。これクリスマス来たら楽しいよね。
楽しい、
うん。日本人を再確認っていうか、なんか、クリスマスに浮かれてるんじゃねえみたいな。
いやいやいやいや。浮かれててもこれ見てる人でもウキウキするよ。
これはでも
いろいろ楽しいし、
イブに連れてくる彼氏はセンスある、
ね、うん、あると思うね、う
ん、どうですかそんな男。
男は嫌だな。
嫌なんや。
いや、まず男が嫌だ
よ。できるだけ可愛い子ちゃん
に、そうですね。
あ、なるほどなるほど、う
ん、いやこれ可愛い子ちゃんのみいける、
いけるよ、
すごく
いける、いける、
うんうん、だって私
いけるって、
だって私いけてるもん。小難しいのとかうんってなる方やけど、
そう、
うん、そうじゃないもの、やっぱ素晴らしいと思います。
いい感じでちょっと会話がメルトしてきたところで、
はい、
今週のお時間でございますんで、
はい、
じゃあ来週はまあ
展示中やからもっとね、
展示中、そうね、
うん、うん、
まあいろいろまた
一歩
掘り下げていきます、
はい、
ということでまた来週もよろしくお
願いします、はい、今週のゲストアニメーション作家の土屋法事さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。Right.